ソデ100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー酒井の上野です。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、矢吹クリニックでの、管理栄養士さんね、管理栄養士さんされている、小林美希さんで、お話を伺います。小林さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、ね、フレイル予防の、まあ、3つのポイントとしては、
あ、はい、
栄養、
栄養、
あと身体活動、
はい、身体活動、
うん、あと社会参加っていうのが、あ、まあ、一応3本柱にはなる、
うん、あ、順番にその辺のこう予防的なとこがあったら教えていただけます。
まず、はい、栄養からしたら、はい、食事はね、食べてなんぼっていうとこがあるので、はい、
そうですね、はい、管理栄養士とは思えはずけど
平たく言うとですけど、
まあ、とにかく元気に、はい、そうですね、
まあ、その中でも、はい、タンパク質って言われる肉、
はいはい、
魚、うん、卵、うん、大豆、乳製品ですね。そこをやっぱり毎食食べてるかどうかっていうのが大きな差が出てくるっていうところ。
あ、そうなんですか。あ、うん、
やっぱり体の、はい、も作る元になるので、はい、筋肉を作る元でもありますし、その他免疫とかにも関わってきますので、
うん、はい、
やっぱり今はしっかりとってほしいものにはなりますね。
ないです。
で、あと、まあ、はい、筋肉のことも骨のこともと、その先ほど言いました免疫のことも関わってくるって言ったら、ビタミン D っていうのが、
ビタミン D ですね、今は、はい
はいはい、積極的にとってほしいなと思うんですけど、それも、
はいはい、
まあ、魚類とかにも多いですし、キノコ類とかにも、卵とかにも多いので。
卵ですね、はい、
はい、まあ、手軽に取れる食品の中に結構入ってるので、
は
い、
ああ、なるほど、
はい、こまめに毎日取ってほしいなっていうのはありますね。
日光に当たるっていうのは何でしたっけ、ビタミン、何でしたっけ。
ビタミン D です。
あ、 D ですか。あ、
ベランダでね、ちょっと日光浴するのもいいかもしれないです。
なるほど。
あ、そうですね、まあ、10分15分ぐらいするだけでもやっぱり違うって言われてますので、
はい、そうですね、うん、こう取らなあかんのは分かったとしても、やっぱり動くのめんどくさいから、ちょっと近所のスーパー行って、もうカップラーメン買ってきてお湯沸かしてカップラーメン買うみたいなことになりがちな気するんですけど、うんうん、そんな中でこう、うん、手軽にタンパク質とか、そういうね、魚、キノコとか卵を取れる方法とかあるんですか。
一番手軽なのはやっぱ卵やと思うんですよ。まあ、買ってきたら火も持ちますし、はいはいはい、ある程度は、
うんうん、
で、もう割って、ね、それこそカップ麺の中に卵を落とせばいいだけかもしれませんし。
あ、なるほど。あの、チキンなんですね。なるほど。
そうですね。それだけでも、やっぱり、はい、変わってきます。
あ、全然違うですね。
卵1個で、はいはい、タンパク質も6グラムぐらい取れるので。
あ、6グラムぐらい取れるんですね。
はい。
独居の方でね、お一人とかの方って言ったら、
うん、ご飯と、はい、インスタントの味噌汁だけで済ますとかいう方も多くて。
多いですね。はい、はい、はいはい。
なので、インスタントの味噌汁はでも全然いいんですけど、その中にちょっと豆腐入れるとか、はい、
あ、なるほどなるほど。
あと、乾燥わかめちょっと足してみるとか。
ああ、なるほど。あ、それはもうあのスーパーの乾物とかで売ってる。
そうです、そうです、そうです、はい、
うんうん、
あと冷凍の野菜とかも買っておけばね、冷凍庫にずっと入れておけるので、うん、ほうれん草とか今いっぱい売ってますから、そういうの足してみるとか、うん、でもいいと思
う。あんまりね、スーパーに長いことおったら怖いですからね。もうそうやって買うもん決めてね、うんうん、もう一気に
そうです
買うっていう感じですか。もう一回、はい、スーパーで何買ったらいいか、もう一回教えてもらいます。
で、冷凍できるものとか、はいはいはい、あと乾物で保存が効くもの、うん、まあ、缶詰でもいいですし、うん、乾燥野菜とか乾燥の わかめとかそういうのでもいいですし、保存が効くものを持っていればよりいいかもしれないですね。
あ、なるほどなるほど。介護家族の方で、ご家族様行ける場合やったら、その高齢者の方、もうちょっとレベルアップして料理提供できると思うんで、その辺ちょっと何かあります？
園芸とかそういうね、ペースト食にしなくていい方なんだったら、もうご家族と一緒のような食事にすれば手間もなくなるので、まあご家族の方もね、一緒に健康食を食べればいいと思うんですけど、ご飯、汁物、メインの料理、お野菜の料理って揃えないといけないって思わずに、単品でもいいので部品が揃ってるっていうかね、ご飯があって、
はい、
でおかずがあってお野菜が入っててみたいな、丼とか麺とか、もう簡単なものでもいいと思うんですよ、
うんうんうん、
ただ単品料理やったとしても、はい、例えばこれから暑くなってきたら、そうめんとかね、増えると思うんですけど、
炭水化物です
ね。そうそうです、
はいはい、
そうめんだけじゃなくて、はい、その上にこうそれこそシーチキン乗せてみたりとか、卵を焼いたやつ乗せたり、あとお野菜乗せて、ぶっかけみたいな形してもらえれば、全部そのいわゆる主食、主菜、副菜っていうのが揃うので、だから手軽でもそういう部品が揃うようなメニューにしてもらった方が、より体的には栄養しっかりとれるかなっていう形ですね。
やっぱこれからちょっとね、熱中症とかちょっと気温が上がったりして、はい、ちょっとこう暑い状態とかあるんですけど、
やっぱり夏場に多いのは脱水がすごく目立ってて、それによって脳梗塞とかになる人も多いので、高齢の方に関しては、なんで脱水になるかって言ったら、そもそも食べる量、飲む量が少なくなってるっていうのは一つあるんですけど、体自身に水分を溜め込む力がなくなってる、まあ溜めておく場所が筋肉なので、筋肉の量が落ちてる人は特にやっぱり脱水になりやすいとかいうのもあるので、食べる量、飲む量と、あと、いかに動いてるかどうかっていうところ
が、ね、
脱水に関わってくるからです
。ああ、そうですね。
あとは、今ね、マスクもしてらっしゃるので、マスクしてるとね、こう、飲む回数が減るっていうのも、あると思うので、そこはより意識して、汗かく前に飲むとかしてほしいなっていうのはありますね。
ご家族さんが言い張ったらね、その辺ちょっとこう気をつけてもらうっていう感じでね、ちょっと お一人よりちょっと不安ですよね、やっぱりね。
そうですね。
免疫を上げるための食材とか、
はい、
食べ物とか、まあ簡単に買えるものとか。
そう、これクリニックの患者さんにも配ったものなんですけど。
ありがとうございます。はい。
はい。やっぱり先ほど言いました、体の元となるもの、タンパク質と言われるものですね。まあこれは、粘膜とか粘液の材料にもなるので、やっぱりね、入ってくる場所の材料なので、やっぱりそこのガードをしっかりするためには、こういったものを食べるっていうのは大切ですし、これも免疫の部分で関わってくるビタミン D、 先ほど言いましたけれども、これは粘液をこう分泌促すためには必要と言われてますので、体の中にこうウイルスとか菌とかが入ってこないようにするためには必要な栄養素になってきます。で、あとは粘膜そのものをしっかり整えるっていうところでは、ビタミン A って言ってカラフルなお野菜とかが、必要ですし、
絵に描いてある人参とかかぼちゃとか、
そうですね、かぼちゃとか、はい、トマトとか、そのあたりになりますね、
はい、
であとやっぱり免疫細胞そのものの働きを高めるっていうところではビタミン C っていうのがあって、
はいはいはい、
果物とかお野菜に多く含まれてます。なのでまあこれからね、夏場だったら果物とかの方が、まあ、C も取れるし水分も取れるし、
ね、
いいかもしれないですね、はい、で
ね、
あと細胞のその膜自体守ったり炎症を抑えるっていう効果がある、B ビタミン E ですね、うんうんうん、これは油系に多いので、うん、ナッツとかアボカドとか、うん、まああのマヨネーズとかそういう油系とか、
うんうんうん、
を取ってもらえればいいので、ポテトサラダみたいなんだったら結構ここ 合わせ技で取れるんですね。
A、C、一気に取れるみたいな。
そうですね、はい、卵も結構 A も多いですし、
は
い、じゃがいも、
はい、
もうあの実は C、ビタミン C が多かったりして。
そうなんですね。
はい、でマヨネーズであれば、うん、もう合わせ技で取れるとかね、あで食べやすいとかもあると思うので、
うんうんうん、
はい、そんな形でこういうのを取ってしっかり免疫力高めておくっていうことで、はい、まあコロナももちろんそうですし、うん、その他もろもろ普通の風邪もね、うんはい、それらから守っていけるかなっていう形ですね。であとは簡単なんで言えば、
はいはい、
あのこの3番のとかで言えば、あの人参ジュースとか、
あ、はい、
トマトジュースとか、
はい、
そういうのをつけてもらってもいいと思います、はい、ビタミン A しっかり取れますし。
そうなんですね、
はい、結構あの、はい、高齢者の方、うん、トマトジュース飲んでますとかいう人多くて、
そうなんです、ちょっとコンパクトに社会的、はい、精神的とか、まあ、そんな感じのところでなんか注意することとかってあります。
そうですね、
はい、
う
ん、
まず身体活動としては、
はい、
やっぱり動かないと筋肉がどんどん落ちていくので、
はい、
あの動いてほしいんですけど、ただやっぱりね、出にくいとかいうのもあると思います。あの、でも、まあ、ちょっと時間帯ね、人が少なそうな時間帯見つけて、家の周り歩くだけでも違うと思いますし、まあ、家でずっとおるより外の空気吸った方がね、
そうですね
気分もね、変わると思います
ので、
はい、そういうこともしてもらいたいですし、やっぱり外出たくないわっていう方に関しても、家の中でいかに動くかっていうところで、ずっと座ってるんじゃなくて、ちょっとあの、ストレッチする時間を作ってみたりとか、
うん、
まあ、せっかく家いてるんで掃除してね、体を動かすとかいうのもね、一つ我慢してる
んです。そうですね、はい、
これを機にね、家をピカピカにしてもらって
なんか断捨離する人多いみたいですけどね、だから、ね、
そう掃除ってね、あの体力使うので、うんうん、
あ、
意外と自分が思ってるより体を動かしたりはしてますのでね、
うん、
ちょっと今日はこの台所だけ掃除しようとか、うん、いっぺんに全部したらしんどいので ね、
そうですね
部分で、はい、やってみるかいうのも一つかなとは思いますね。
そうですね、
あとは、
はい、
スクワットできるって言えば、
はい、うんうんうん、
やっぱり太ももの筋肉が一番太いので、
うんうん、
まあ、そこをいかに落とさないかっていうところも大事だと思いますね。ちょっと、ね、はい、歯磨きながらできる人だったらしてもらったらいいかもしれないですし、あの、
うん、
テレビのコマーシャルの間だけするとかね、時間決めてやる、
はい、そうですね、
そんなんを取り入れてもらえたらなとは思います。
そうですね、はい、
あと社会参加っていうところで言えば、はい、まあ、なかなかね、人とのつながりが今こう、ね、難しくなってるんですけど、電話とかでもね、いいと思います。
そうですね。
うん、電話で話すだけでも。
LINE とかね、Zoom とか使ってね、こう、すごい便利なんですけど、やっぱりこう、ハードル高かったりね、しますしね。
家族がね、はい、やっぱり気にかけてくれた一番、こう、電話でどうとかね、連絡取ってくれた一番いいんですけど、まあ、やっぱりね、それが難しい人やったら、あの、近所の人とかでもいいですし、
うん、
最近ね、ふれあい喫茶みたいなのもね、全こもかしこも中止になってますから、
そうですよね、
つながりがどうしても
ね、
なくなりますけど、
う
ん、まあ、ちょっとその近所散歩してるときに挨拶程度でもいいと思います。近寄らんようにね、こんにちはとかぐらいだけでもやっぱり違ってくると思いますので、
うん、経済的に余裕ある方とかやったら、こうちょっと見守りサービスとかね、ちょっと頼んだら定期的に、
ね、そうですね、
ちょっと高かったりね、うん、値段高かったりするんですね、はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？ この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソサカイで検索、サカイ介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。